ージを語らせていただく前に一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。今日もこのようにして皆さんと共に御言葉を分かち合うことができることをありがとうございます。主よ、どうぞ私の口を通してあなたが語ってくださり、今日必要な御言葉を与えてくださいますようにお願いいたします。主よ、私の力ではなくあなたの力が必要ですから、あなたの通り聞くだとして用いてください。この時間もあなたにお委ねします。感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。感謝します。今日の御言葉はルカによる福音書の13章の18節から21節の御言葉です。開けられましたら私がお読みいたします。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょうか。何に例えたらよいでしょうか。それはからし種に似ています。ある人がそれを取って自分の庭に撒くと成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。再びイエスは言われた。神の国を何に例えたらよいでしょうか。それはパン種に似ています。女の人がそれを取って三砂糖の粉に混ぜると全体が膨らみました。アーメン。今日はこの御言葉から神の国の拡大というテーマで御言葉を分かち合っていきたいと思います。今日の聖書箇所の最初の言葉はそこでから始まります。そこでとはこの直前の箇所になりますが、一人の女の人が登場します。18年もの間腰の病に縛られていた人です。イエス様がその病を癒されて束縛から解放してくださいました。この人は自由を得て神様を賛美しました。これも小さな出来事であるかもしれません。聖書に記されなければ忘れ去られてしまうような出来事です。この癒された人が特別な人だったわけではなく、むしろ誰からも目を留められないような人でありました。けれども一人の人の救いの出来事は決して小さな出来事ではなくて、しかもそれが神の国の出来事である、そのことを今日の聖書箇所は私たちに教えてくださいます。今日の箇所では2つの例えが語られています。一つはからし種の例えです。皆さんはこの種を実際に目にしたことはあるでしょうか。私も見たことがあります。手のひらに乗せられてもよく見ないと見えないぐらい小さな大きさです。でもこの小さな種が空の鳥が来て巣を作るほどの大きな木になります。もう一つの例えはパン種の例えです。パンを作るには小麦や大麦といった粉が必要ですが、粉の量からするとパン種はわずかです。ここにある三砂糖という粉の分量が出ていますけれども、以前にもお話ししたことがあるかもしれませんが、1砂糖というのはおよそ13リットルなので、3砂糖というのは40リットル弱になります。かなりの分量だと思います。これはおよそ160人分のパンの分量なんだそうです。粉の量に対してパン種はわずかかもしれませんが、焼いていくうちに全体が膨らんで160人を養うことができるパンへと成長します。この2つの例えは当時の人にとって日常的なことだったと思います。パンを作るのはもっと日常的なこと、毎日のことだったと思います。イエス様が神の国を例えで語られるときにいろいろな方法があったかもしれません。けれどもイエス様はこの時、私たちの日常的なことから神の国はこういうものだと語ってくださいました。私たちにとって神の国は本当に日常的なことだからです。しかも神の国は私たちが気づかないようなところで成長していくと言われます。例えば花で言うと、つぼみから花びらが開くのをずっと見てる人っていないと思うんですけど、朝起きたら 植物の成長していく過程は断片的に見るものだと思います。朝起きたらいつの間にか花が咲いていたということがほとんどだと思います。からし種も今の瞬間に1センチ伸びたとかそういう様子はなかなか見ることはできませんけど、気づいた時にはこんなに成長したんだと思います。パンの例えもそうです。パンを焼くには時間がかかると思いますけれども、じっとパンを焼ける様子を見ている人はほとんどいないかなと思うんですけど、子供だったらオーブンの前でこうやって見ている子もいると思うんですけども、様子をずっと見るっていうことはあんまりないと思います。焼いている間に他の食事を作ったりとか洗濯したり掃除をしたりやることはたくさんあったと思います。いつの間にかパンが膨らんでいたということになると思います。聖書に成長させてくださったのは神ですという御言葉があります。人間が種をまいたり水を注いだりするかもしれませんが、パン種を入れて火をかけたりするかもしれません。でも成長させてくださるのは神様です。私たちが気づかないようなところで神様は成長させてくださいます。私たちはその成長の結果をいつも遅れて気づかされます。そういう意味でイエス様がこの例えを語ってくださらなければ18年間の病を患っていた人の癒しもまた神の国の出来事だとは誰も気づかなかったと思います。しかし思いがけずイエス様に出会って癒しがなされて救いがなされた、束縛から解放された、そして一人だけではなくみんなが賛美の声を上げて神の国が日常の中の小さなところから始まりました。このように神の国の出来事はいつも小さなことから始まります。私たちが始めるのではなくて神様が始められます。私たちが小さいとか弱いとか少ないとか思っているところで神様の力が働いて思いがけない結果につながっていきます。教会もまたこの問いにきちんと考えておかなければならないと思います。三木先生一人で始まった礼拝が一人また一人と増えて、三木先生が以前よく小さいと言ったらあかんけど小さい教会と言われていたことを思い出してほしいんですけれども、今そうやって言われていた教会が毎週数十人が集まって礼拝して確実に大きくなって今も成長し続けていることを信じ感謝します。私たちは自分たちのことを小さいと思っているかもしれません。それは確かにその通りです。でも神様が私たちを選んでくださって愛してくださって、自分が大きいから価値があるのではなくて神様が愛してくださったから価値があります。神様の御業はいつも小さなところから始まります。イスラエルという大きな民族も一人のアブラハムという人から始まりました。全世界の救いもマリアとヨセフが用いられました。そしてその家族にお生まれになったイエス様も最初は幼子でした。やがてイエス様が成長され、そして十字架にかかられました。この十字架の出来事も一人の男の人が処刑されたという世界の歴史から見ればどこにも記されないような小さな出来事だったかもしれません。でも神様はいつも神の国の出来事を小さなところから始めてくださいます。そしてこのからし種のようにまたパン種のように大きく成長させてくださいます。私たちは日々さまざまな問題を抱えて日常を生きていると思います。自分の力ではどうすることもできないような問題に押しつぶされそうになっているかもしれませんけれども、私たちの日常に神様の力が注がれています。それは私たちが目にも留めないような小さなところからかもしれません。神様の力が私たちのうちにも働いています。だからこそ私たちは小ささを嘆く必要はなくて、むしろ小ささを神様の大きな力に委ねて大きな御業にしてくださることを信じることができます。今日の箇所に戻りますけれども、ここで描かれているのは 3サトンの小麦粉にパン種を混ぜている女性です。当時のパレスチナの典型的なやり方だそうなんですけれども、発酵した練り粉をパン種に使いました。これは以前にパンを焼いた時に分けておいたもので、新しくパンを焼く際にこれを小麦粉に混ぜました。からし種の例えと同じように、この例え話も神様の国の成長過程について語っています。かなり小さいものが成長して驚くほど大きなものになります。私たちはこれらの話から真実を見ることができます。イエス様が死んで復活された数年後、この国は次第に大きくなり始めました。初めは小さかったものが、時間が経つにつれて当時の人々の期待をはるかに超えて大きくなりました。イエス様の時代にまかれた種から始まって御国がこれほど拡張したので、これからも大きくなり続け、借り入れの時に至るのは間違いありません。イエス様がこれらの例えで示されたように、御国は常に大きくなってきたのですから、借り入れが行われる時がいずれ来ることを私たちは確信できます。私たちクリスチャンの仕事の一つは、これからも御国のメッセージを広めていき、良き知らせを分け合うこと、そして人々がイエス様を知って自分の救い主として受け入れることによって神の国に入るように進めることです。以前作った練り粉をパン種として分けて新しくパンに焼くときに用いられるように、イエス様の時代から今に至るまで、どの時代のクリスチャンも御国の知らせを他の人と分け合うことによって、自分の人生が終わってからも御国が成長し継続していくように、自分の分を果たしてきました。それと同じことをするのが私たちの責任です。私たちは福音を分かち合い、私たち一人一人が神様のパン種としての役割や種をまく人としての役割を果たすことによって、神の国が私たちの周りの人の人生の中で成長していくことを願います。そして私たち一人一人も成長させてくださっていることを感謝し、一人一人に与えられた神様からの使命を果たしていくことができるようにと願うのですが、アーメンでしょうか。それではお祈りします。愛する天のお父様、感謝します。今日御言葉を分かち合うことができたことをありがとうございます。私たち一人一人は小さなものですけれども、あなたがその小さな私たちを通してあなたの栄光を表すことができるように用いてくださっていることをありがとうございます。私たちの目には見ることができないかもしれませんが、確実に私たちを成長させてくださっていることをありがとうございます。私たちが日々あなたの使命に仕えていくことができるように、あなたの働きを全うしていくことができるように助け導いてください。あなたの力が私たちに注がれているからありがとうございます。あなたの力によって私たちが前進していくことができることありがとうございます。主よ、私たちを日々あなたの似姿へと作り変えてくださいますようにお願いいたします。主よ、この時間を感謝し、イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。